今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドベッツリーグのキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございます。
.com でございます。どうもこんばんは、田村さん。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
あれ、君は誰だっけ。
ただいま。
あ、何、
切り出しを反対から読んだら吉田ゲイでございます。
何、どこ行ってたんですか。
あ、すいません、
うん、
あの、ゆう、田村さん、
うん、
先週はですね、
はいはい、
釣りビジョンのですね、
はいはいはいはい、
ロケでですね、
うん、
ちょっと生意気にアメリカのサンディエゴ行ってまいりました、
うん、あ、本当に。
はい、
なんか楽しそうだったじゃん。
そうですね、おかげさまで。あの、年に1回あのダズルっていう番組がね、
うん、
平岩さんと琵琶湖のおなか君と僕と3人で、
うん、
まあ、簡単に言ったら僕たちの、僕たちのとかつって、僕たちの夏休み的な、
おーおーおー、
企画があるんですけど、
おーお
ー、それでちょっとね、今年は、
うん、
Represent America San Diego。
なるほどね、なるほどね。
ブラックバス釣ってきました。
サンディエゴでオカッパリングしてきたの。
そうなるほど。でもね、アメリカのオカッパリってどうなのみたいな。
まあ、そうだよね、
はい、ちょっと初めての経験ですけど、まあまあ、あの、トータル的にかなり楽しく。
いつ放送なんですか、それは。
それはですね、うん、8月の、2日夜10時ですね、
うん、あ、なるほど、
はい、スカッパーテレビジョンで、
ほうほうほう、
はい、放送されると思いますね。
じゃ、ちょっとぜひね、
まあまあ、グランデ釣っときましたから、
うん、あ、本当に、
はい、
やるときやりますね。
6、7、メイビーパウンド、
なるほど、はい、なるほど
やってきましたんで、
ちょっとかぶれてますね。
そう、うん、
ちょっと感じ的にね、
ちょっとかぶらせてもらってい
いですか。まだ抜けてないですね。
いやー、でもなんかね、いいじゃないですか、たまには。なんか久しぶりだもんね、なんか、はい、
そうですね、
ちょっと、そうですね、ね、うん、ちょっとかぶれてきましたね。
そうだね、
はい、
うん。まあね、隣にはね、今日はね、英語がペラペラのね、
ペラ
ペラのね、
方
来てますけどね。
そうだよ。
トムラさん、よろしくお願いします。
はい、それではご紹介しましょう。
はい、
今夜のゲスト、お二人です。まず、アイマプロスタッフ、ダイワプロスタッフ、サンラインプロスタッフ、そしてアザーセルフプロスタッフを務めてらっしゃいます、内山幸成さん、そして株式会社アムズデザインの菅沼史郎さん、お二人をお迎えしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、こんばんは、
こんばん
は、ご無沙汰してます。
なんか言っても結構準レギュラークラスで結構言ってますよね。この二人は ね
もうね、
この二人は
ウッチーさんと史郎さんもタッグだから言われるやばいよ。
ちょっとなんか、あの、劇がね、あの、アメリカにしたんだけど、ちょっとうちからちょっと英語の発音のアドバイスぐらい
しても
ら
え、ね、一つあるね、
うん、
さっきから劇ちゃん、シックスセブンメイビーパウンダーって、メイビーの場所違うから
ね。
パウンダー、パウンダーにメイビーついたって、そこはメイビーじゃないからね。そこは間違いないところから。
でも、あの、フィーリングで感じ取ってくれたことに感謝します
。勢いもいいとこだわ、今の音。
いややっぱりそこはね、まあ、うちはでも英語ペラペラですからね。
そう、ペラペラ、うちさん、ペラペラだから
ね。
ね、え、だって菅沼さんもペラペラでしょ。
ぼちぼちですね。
ペラぐらいなんじゃないですか。
ペラぐらい、
ね、でウッチーがペラペラぐらいでしょ。まあ、そんなこんなでですね、はい、今日も木場のスタジオは、にぎやかな感じになってますけどね、
はい、
何、そういえばなんかほら、あの、前回来た時に、
はいはい、
あの、いわゆるギル型のスイムベイト、
おー、ありました ね、
う
ん、
クジラル、
クジラル、
そうですね、いや、そこにありますよ、そこにありますよ。
それがそろそろリリースなんていう話も聞いたんでね。
そうなんですよ、ついにね、
うん、
そうですね、結構6月中旬発売って話だったんですけど、
はい、
押して
押して押して
ここまで来ちゃいましたけど、まあ、来週末ぐらいには、
はい、
全国のキャスティングさんで、
はい、
販売になると思いますので、
ですね、
そうですね、
まず最初4色ずつなんですよね。最初4色発売ですよね、
はい、合計8色なんですけど、最初の4色が来週って感じですね、はい
はいはい、4色ってこと。
そう、今月4色
来月おそらく4色。
はいはいはい、
はい、メイビー、
そうですね、
メイビー、メイビー、メイビー、
頭につけたいとかいいっすよ。
メイビー、まあ、言ってもそのクジラル、
はいはい、
まあ、うん、スイムベイトでなかなかね、今までこうギル型のスイムベイトってなかなかなくて、すげえ苦戦してね、覚えてますよ、こうひっくり返してうまく泳いだってね、
はい、偶然の産物、
偶然の産物だね。でも結構もううちとかも普通に使ってたんでしょ、ずっと、うん、
使ってます。今発売されてるルアーマガジンさんにも、
うん、
霞ヶ浦でのおかっぱりの実調取材の記事が出てるんですけど、
うん、
琵琶湖でも霞ヶ浦でもバッチリ効いてますね、う
ん
うん、はい、
大体ロットはどのくらいのロットでやってんの。
クジラルって、まあ、30g、うん、約1オンス ちょっとあるんですけど、うんうん、まあ、あの皆さんが、ね、お持ちのテキサスリーグ用の竿ですよね、うん、僕は実際ブラックレーベルの台湾の611の MHRB っていう、うん、レギュラーテーパーの、うん、7フィートないぐらいの竿ですね、うん、まあ、テキサスリーグ用の竿で投げてます、うんうん、
それでやって、うん、ラインはフロロ使って
フロロの16使って、うんうん、でまあね、足とか杭とかに、うん、はい、タイトに投げて、うん、でゆっくり巻いてきて、うんうんうん、下からバコンって打る
んです
よ。もともとはね、僕個人的にはフロックのフォローとして
言ってたよね、
まあ、1段、うん、レンジの下がったバスを、うん、ツインベイトで釣るっていうような釣り方で今使ってます。
じゃあやっぱり結構ね、ここにはこうなんだ、いわゆる背中がチャート系のがあったけど、うん、なんか結構変わったカラーとかもある。
あとは、まあ、見やすいホワイト、ピンク、うん、それから、はい、まあ、いわゆる、ね、あのアーカンソーシャイナ系の、うん、いわゆるベイトフィッシュライクな感じ、
うんうん、
でプラスやっぱり形がブルーギル型なんで、うんうん、ブルーギルカラーっていうのが
3
色、うんうん、はい、まあ、発色のうち3色ブルーギルカラーなんで、うんうん、まあ、多いですけどね。
霞で宇宙やった時は何月、
何月だった？
6月末、
うん、6月末にロケしたの。
そうですね、
うん、
はい、
で、まあ、流入、うん、メインで、
ね、流入行ったんですけど、うん、全然反応なくて、
うん、
結局は、まさかとあとどこだったっけ、
サワラの方のちょっと
サワラのシーロケ、
うん、はいはいはいはいはいはい、
発見とか、
ね、ああ発見、はい、発見ね、
あの辺の、まあ、要は有名なシーロケ回ってみました。
でそこでいいの出た。
出ましたね。僕が出ましたねって言ってもおかしい。
あ、一緒ですよ。
一緒にプロアングラー気取りでついてきたんだ。
なんかだってさ、噂ではさ、プロアングラー気取りでツイッターかなんかやってるでしょ。
言うなよそれって言われるんですけど。
シークレットだなみたいな。
やってる個人ブログも持ってるんですけど、もう最近すっかりプロアングラー気取り。俺一緒に行こうとしてやがるなと思って。
石山さんより先にプロモーションしちゃうからフライングしろさ早いっていうね。
相変わらずね、この2人はね、なんかこうね、いいですよね、アメリカ人っぽくてね。
そうなんですよ、ハッピーなんですよ。
ハッピーね、はい、全部ポジティブな方向のものを持ってくからね。
そうそう、
やっぱりもう振り返ってもしょうがないっていうね。そうそう、
前だけ向いているみたいな。
へえ、じゃあそれでやって、まあ、琵琶湖でももちろんね、多分いろいろ活躍してんだと思うんだけど、そのクジラルも、うん、
霞ヶ浦だと、うん、まあ、足際でね、すごいタイトに引いてくるんですけど、まあ、琵琶湖だと逆にグラス周りなんで、うん、結構長い距離、例えばグラスエッジとか長い距離引いてこれるんで、うん、ちょっと霞とは違った、
うん、
霞だとすごいピンスポットや、
はいはい、
嫌になるぐらいピンスポットでしょ、あれ霞ヶ浦全然追わねえからこれ、もうちょっと出て終わりみたいな。琵琶湖は全然そんなことなくて、ある程度ストライクゾーンが長いから結構楽しいんですよ。
あ、ね、あ、なるほどね。
だからずっとエッジ沿いに引いてくれば来るけど、うん、霞ヶ浦は本当にスポット、シェードのちょっとした隙間とか、
そうで、ね、言ってもちょっとキャストがね、まず一発で決めないといけないから、ね、
そこのプレッシャー半端じゃないから、
キャストベリーに高いやつ魚釣るからね。
そうですね。
いや本当そう、うん、やっぱ一頭で入れられないと、うん、もうその釣れない魚が釣れなくなっちゃうから、う
ん、それは本当にやってみて思いますよ。だから霞原でも面白いですけど、マッティでシャドーフラットで、うん、難しいですよ、すごい魚がなんか警戒心が強くて、うん、そういう意味では琵琶湖は、まあ、グラスがあるおかげでもあるんですけど、
なるほど、
結構イケイケなバスが多くて、
うんうん、守られてますもんね、魚もね、うん、
そこがやっぱ一番キーです、守られてるってところが。
なるほどね、確かに、まあ、引いてね、どっちかっていうと線で釣る、まあ、ルアーだから、どっちかっていうとストライクゾーンが長い方がね、圧倒的にルアーのポテンシャルは出るんだろうけど。
そうだね、
でも言ってもそのタイプだとほらスキップとかしやすいんじゃないの。スキッピングはしやすいんじゃないの。そんなことない。
なるなんで、うん、まあ、スキッピングはすごいさせやすい。
そこシロちゃん答えちゃうからね、
う
ん、スキッピング。スキッピングだからプロングラキュみたいな。俺なのよそこ答え。カッパチル。そうですね。
いやプロングラよ。先出ちゃうからね。多分おしろさん思ったと思う。ゆうさんよし。
言ってもね。
ゆうさんナイスパス。よしよしよし。
恐ろしいわ。まあでも先ほども言った通り、うん、まあ、あの本当に MH ぐらい の, あのテキサスロットで、うん、綺麗に、
うん、
長いあの距離のスキッピングができるので、
はいはいはい、
やってて面白いと思います、
うん、でね、うん、
あと意外にあのスイムベイトじゃないですか。スイムベイトにこのブレードがついてるタイプって今までなかったですよね。ありました。
ハード系は、
そうね、ハード系はまあ、
ソフトはないですよね、
うん、
あんまりね、あんまりではないですよ。
僕はこだわったところですね、まあ、これ、うん、ブレードつけたいって言ったら僕だったんですけど、僕は結構安易な気持ちで、 まあ、スピナーベイト的な感覚でつけるし、ブラッシングバイブレーションがやっぱ多少増すと思っていったんですけど、うん、意外とね、ね、シローさんこだわりがあるんですよね。
そういう困った時だけ僕にパスするの
やめてください。俺だって構わないんだよそんな冗談じゃねえよそんな俺だって言えよ説明できるからかわいそうだから振ってやったのに。
むしろそれパスだよ
って言ったら開発系のことだからね
気使ったらこれだよ。
でもね、内山君が今言ったみたいに、うん、まあ、あのブレードをつけたことによって、うん、まあ、その初めに言ってた縦型で、うん、うまく泳ぎづらいっていう、うんうん、一番その難しいところは解消されて、やっぱり下にちょっと引っ張られる力が発生するんで、うん、より安定して泳ぐようになったっていうのはすごく、
あとまあ水もねちょうど引っ張ってくれて噛んでくれるからね、うん、安定しやすくなりますよね。
これも完全なんですよね。投げて巻くだけ、ただ巻きでいいんですか。
ただ巻きでゆっくり巻いて、
ゆっくり
下からガコンって出てくるんで、すごい単純です。であと、うん、絵で見ながら釣りするんで、とっても面白い釣りですね、はい、
あんまりじゃあそういうこうちょっとこう杭みたいなところ行ったらペッペッてティッチ入れたりとか、そういう難しいことはしてなく、
しますね。
だよね
ユーザー巻きって言いながら、さすがですねさすがよくお気づきで、それはね、この前の本当ルアママの取材で、うん、まさにそうだったんですよ。
でしょ、
やっぱりストライクゾーンが見そうなんですよちょっと小細工したくて、足がタイトないで、うん、ピッチして、そしたらやっぱ出てくるんですよ。
そうだよね。
ただ巻きのスピードでは追いつかない場所ってやっぱいるんですよ。だから、ね、まさにゆうさんの言
ってる。癖があるんですよ、もう。
癖ありすぎなんですよ。うん、でそれがたまらんですね、霞ヶ浦。
まあだからやっぱりそう、ただ巻きっていうのがベースの釣りだけども、うん、やっぱりそういうコンビネーションも入れつつ、うんうん、うん、やってくれると、まあ、違う魚も釣れんじゃねえかなと。そんなね、こうゲラゲラ笑ってたらね、もうね、15分過ぎてますから
ここでちょっとあの CD チョイスのコンビネーション入れた方がいいんじゃないの。
入れとい
たらいいやばいよ、今回のやつ多分。
トムラさん、よろしくお願いします。
はい、それ、それでは、今夜のリクエストです、今夜は、内山さん、内山さんのリクエストで MOP のアンチアップ。
MOP now MOP now
MOP now。
いやー、やっぱりちょっとウッチーとどうしたいってこともあってね、ちょうどこの時はね、やっぱりこうプチョ変座しながらこうやってたんじゃないかなと思うんですけどね
完全プチョ半蔵ですよ
ね、
間違いないです。
半蔵してたんじゃないかなとね、もしかするとうち隣にいたんじゃないかって
絶対可能性としてはかなり大ですよ
まあそんな感じですね、フィッシングトレインは、うちこと内山くんと、シロウくんこと菅野くんが遊びに来てくれてますけどもね、
はい、
先ほどは、クジラルの、
はいはい、
話でちょいと盛り上がってゲラゲラね、
うん、
やっぱりプロアングラーバリの、ね、コメントもいただいて
しま
い
ましたね、
ね、ゲラゲラ笑ってましたけど、そういえばうちなんかチューブワーム作ってなかった？
ああ、そうそうそう。
いいですか？いや、ちょっと隣の
隣の、いやいやいや大丈夫、プロアングラーだから大丈夫大丈夫大丈夫。
全然全然全然。今日プロスタッフで来てますから。
そうなんです。ね、台湾からラトリンチューブホークっていう 3.2 インチの、うん、チューブ系のホグワームが、はい、ちょうど発売されたかな。
だったばっかりですね。
はい。はい、ね、今回、まあ、名前の通りね、ラトリンチューブホークってことで、ラトルが全部のワームに入ってます、
うん、
でそのラトルっていうのはカチカチカチカチ、プラスチック製なんですけど、硬、うん、い素材のプラスチックで作ってるんで、はい、結構音の反響が良くて、
うん、
そのラトルを、まあ、チューブの中空のボディの中に入れることによって、うん、より反響して、はい、振るだけでカチカチになると思うんで、うん、ぜひね、ワームの方はキャスティングさんに売ってると思うんで、ぜひ振ってみてください。いい音鳴ってますんで。
え、ちなみにそのチューブワーム何インチぐらいなんですか？
3.2
なんですよ。 3.2
インチ、はい、うん、
結構まあ小さい、
比較的チューブワームの中では、
まあ、でもね、ちょっとボリュームもね、そうです、あって、
ボディがね、うん、結構太いんで、まあまあバルキーに見えるんですよ。だから4インチないぐらいの感覚ですよ、うん、僕の中では。だから結構3.2 小さい感覚ですけど、うん、実際見たら結構霞水系でもフリップとかで使いやすいサイズ。
はいはいはいはいはい、はい、そうですよね、うん、まあ、チューブワームって言ってもね、はい、まあ、今は結構使ったことある人少ないかもしれない、時代的に。
そうですね、そ
ん
ない、
いや、うん、どうすか ね、ゲリーさんとかでもね、チューブワームとか最近また復刻したりとかしてますし、
うん、ね、
うん、
ありますもんね、
はい、
だから、まあ、チューブワームのポテンシャル皆さん意外に知らないんじゃないかなっていう、
そう、やっぱ一番僕が意識していることはやっぱ中空ボディなんで、
はいはい、
もちろんね、今回ラトル入れたかったってことで、チューブ系の形にしたのもあるんですけど、
はい、
一番の肝は
浮き姿勢っていうか立ち姿勢っていうか、うん、こんだけねどこもフィールドプレッシャーかかってきてて、うん、なんかゴールだけじゃ食わないじゃないですか。
はいはいはいはい、
何か引っ掛けて誘うとかしたいじゃないですか。その時のワームの姿勢を僕すごく重要視してて、うん、普通のワームって尻下がりなんですよ。何か多分足に引っ掛けた時に、うんうん、だけど中空ボディだからラトリン中僕は、うん、若干水平姿勢なの。若干って水平姿勢極めて近い形で浮くんで、
まあ、こう引っ掛かったのはこういう状態
で、そうですね、うんうん、それがよりなんだ高角類チックっていうか、うんうんうん、水平姿勢ってすごいバスにとってなんか魅力的な、特にマットの下とか、うん、足に引っ掛けてるより、うんうんうん、甲殻類系の、まあ、しがみつき方になって、うん、それをバスの人はちゃんと見分けて食ってるんじゃないかなと思って、
うんうんうん、
ぜひ、ね、そのタフなフィールドであればあるほど、うん、そういったような、う
ん、そうね、やっぱりイメージ的にはこうタフな時だったりタフなフィールドの時にやっぱりこう水平姿勢が効くイメージがあるかな、うん、なんかこう例えばラバージグとかでもカーブ掘るのが強くなったりとか、あとはあんまりやらないけどスモラバも頭から落っこってくると食わないとか、
そうですね、そうですね、言う人多いですよね、
うん、やっぱりそういうのってねどうしてもこう水平な姿勢、いわゆるレベルってやつですかね、誰か言ってますけどね、よくねレベルですね言ってるじゃないですか、うちのレベルって言ってませんでしたっけ。
稲沼さんのことかな。
そうだ
ね、シロさんのことじゃないかなうちのブレードがつ
く
これでもねラトリン中国なんですけど、まあ、結構ねおかげさまでキャスティングも今入ったばっかりで、うん、元々で好評にねこちら入れてますけど、おすすめ的なもう使い方とかってどうなんですかね、まだこういうタイプね使ったことない方もいらっしゃると思う。
そうですね、ね、うん、まあ、ラトルが入ってるんでぜひねそのラトルの効果を体感してほしいんですね、はい、なんで、まあ、テキサスリーグ、まあ、3.5g から、はい、そのチューブホークなんですけど、チューブのボディに4本の手がついてるんですよ。それが 3.5 グラム8分の1オンスのテキサスリーグでもホール中にしっかりピリピリピリピリ、ホールでアクションしてくれるので、まあ、テキサスリーグが、一番使いやすいと思います。
で、なるほどですね、
ラトルが入ってるんでボトムついた後のボトムバンプで勝つってなるんです
よ。
ホールで音は鳴らないんで、要は自分意図的に音を鳴らすことができるんで、ショートジャークっていうか、ピシッて、ボトムバンプさせると勝つってなるんで、その後のリアクションバイトって多分ラトルならではのリアクションバイトなので、ぜひ、ね、その体感ホールだけじゃなくてホールの後のワンアクションでリアクションバイト、はい、ラトルをチューブ服で体感してほしいなと思います。
あとなんかチューブだとすり抜きがね、
う
ん、ものすごいいいっていうのがやっぱり感じますけど、
う
ん、そういうところに関してはどうですか。
ね、やっぱ霞って、はい、まあね、今回、まあ、違うフロークで取材したんですけど、やっぱブッシュ多いじゃないですか、絵だけ、木系、うんうん、
ちょっとなんていうの、ブッシュですよね、いわゆる
ブッシュです、
茨とか
さ、そうそうそう
茨がね、結構多いですよね、
うん、痛いやつですね、あれね、多いんで、そういったことって、まあ、もちろんね、クロー系のワームでは入りますけど、うん、より軽い進化でプレゼンテーションして落としたいときは、やっぱチューブワームってすり抜けが一番いいんで、
う
ん、よりウエイトを軽くして、ブッシュにプレゼン、うん、アプローチできるんで、そういった意味でもね、値がかりの少なさっていうのは、ラトチューならでは、ラトチューって僕言ってるんですよ、ラトリンチューブ。
あ、ラトチューね。
売れるワームには、うん、訳せるっていう。
ああ、なるほどね。あるよね。ピカチュウ的なね。
そうだよ。マジで。わかんねえよ、それ。雰囲気で言うんじゃない。まあでもそう。
ラトチュウ。
そう、うん。ラトチュウって僕は言ってるんですけど、うん、ラトチュウは、軽いシンガーでしっかり、ホールチもアピールするし、
なるほど、ね、
落とせるんで。
まあ、あと言っても多分その引っかからないっていうのは、まあ、もちろんこうアプローチもそうだけど、こうリズム的にもさ、うん、こう、もう、ボート打ってると向こう見てるわけじゃん、次のブッシュを。
そう、
ね。その時にこう引っかかると、もうね、次のブッシュブーって、もう抜かしていってるからね。
そうなんです
リズムも悪くなるしね。
あれがストレスになります
ね。ストレスになりますね。
なんでやっぱこうリズムよくこう入れてすぐ出して次のやつを打ってっていける、このリズムの良さも超過につながりますから。
そうですね、ただね、普通のチューブワームじゃなくて羽もついてて手足もついてて、意外と本当ホグ系、チューブワームっていうよりもホグ系に近い。
そうですね、チューブっていうとね、こうなんか抵抗感じた人ももしかしていらっしゃるかもしれないですけど、どっちかパッと見るとね、いろんなパーツついててね。
あ、なるほどね。そう、中空っていうだけで。
そうで結構リブもついてて、ボディはつるんとしてるじゃないですか、チューブは、でも、つるんとしてるとノー感じじゃないですか、ズルビーた時。
はいはいはいはいはい、はい、
なんていうんだ、パンチショット的な、ドロップショット系のリグとか、ね、それこそなんていうんだろうな、ワイヤーリグとか、そういう系ってズルビー着たいじゃないですか。
はいはいはい、はい、
その時もなんだ、チューブがダラーンとしちゃったら分かんないですけど、やっぱリブ、ボディにリブついてる方がこうやって水溜みがいいんで、しっかり操作感が手元に伝ってくるんで、ボールだけじゃなくてそのズル引きにも、
はいはいはいはい、なるほどね、
マッチしてるワームだと思います。
じゃあ結構あんまりチューブ的なイメージよりも、まあ、ホグ的なイメージで、
はい、
なるほどね。
なるほどね。それまあもう出てるんです。
出てます。今、うん、店頭に置いてると思います。うん、
なるほどね。はい、あれちなみにクジラルはまだ出てないでしたっけ？
クジラルはまだ出てないですね。
もう
ちょっと来週です。
来週。
はい、はい、もう間違いなく来週です、ね。はい。
クジ中じゃないんだよ。
コラボしちゃおうかね。菅沼さん、菅沼さんどうですかこの話。
よし乗った。
そこは乗った。
あの人 B ボーイだよ、 B ボーイ。
クジ中乗ったらしいんでね。
どういう話なんだろう
ね。シロさんポテンシャル高い。
いやそんな話で盛り上がりましたけどね。はいはい、ちょっとこれあれですよね。お二方が来たってことはどうせ二週でしたよね。言いませんでしたけど。どうせ二週でしょ。どうせ。
う
ん、
う
ん、はい、だよね、どうせ2週だったんだよ。
もうもちろんですはっきり言いますけど、うん、もうせっかくだからじゃないですよ、
どうせ2週なんだよ。何なんだその言い方。
どうせ2週なんで、また来週ちょっと詳しい話はね、
そうですね、まだ ね、いっぱいネタがいろいろあるみたいな、
あるみたいなんでね、
全然話できない。
じゃあどうせ2週なんで、お三方ありがとうございます。
なんかだんだんゲストだけ雑になるんです
よ。大丈夫なのかっていう。
で、友野さん、なんか告知があるみたいで。
そうですね。はい、ね、今週末、7月11、12日、またイベントございます。7月11日土曜日、11時から18時、台湾展示即売会。台湾製品を、説明して、まあ、即売会があるんですけれども、これがキャスティング市原16号店。
ほう。
なんとゲストは川村幸太郎さん。13時から16時から、2回にわたってセミナーもございます。でセミナーの他にもね、川村幸太郎さん店内にいらっしゃるんで、いろんな大和製品についての、アドバイスをしてくれます。で翌12日はね、大野由紀さん、シーバスの大和のプロスタッフの大野由紀さんもセミナーを行いますので、7月11、12日、キャスティング市原16号店にお越しください。そして、同じく今週末7月12日ですね、同じく川村幸太郎さん、キャスティング、いわき鹿島店、こちらで13時、午後1時から18時、夕方6時まで、川村幸太郎半日店長ということでですね、今度はね OSP のルアーに関してですとか、ダイワの、製品に関しても、川村幸太郎さんが何でも、相談に乗っていただけますということで、
ほう、
はい、今週はこのイベントが告知でございますと。
イベント尽くし、はい、ですね、
ですね。
イベントで思い出しましたけど、ね、この間、うん、いいイベントやったんでしょ。
そうなんですよ、
ね、どうだったんですか、どうだったんですか。
いや、もう皆さんのおかげでですね、
うん、
盛り上がったらしいです。
いやいやいや、何言ってんすか、もう盛り上がりましたよ、おかげさまで。
わかんないことになった
ら。ちょっと待って、いじるね。何がさ、俺成功で何がこうあれか分かんないからさ、
まあ、
初めてだったし、
ったん
だ、
ん、ね、
うん、だからまあそういう言い方したんですけど。
いやいやいや、
まあ、
場所はどこでやったんですか。
キャスティングの岩月インター店で行いまして、うん、いやおかげさまでね、100名を超えるお客さん集まってもらって、うん、
お
いや熱く盛り上がりました。そしてね、吉田優のね、真面目なトークね。
そうそう、真面目なトーク。45分じゃ足らないっていうね。お前どんだけ釣りの話してんだよ。
ね、あの個人的な意見なんですけど、はいはいはい、なんか俺の自分の兄貴が真面目な話してる姿、あんま見たくないから
。いやでもそこはユウさんなんでね、いろんな。
さあ時間が来たら決めましょうね。そうそうね、はい、決めましょう。
じゃあ締めて締めて。
はい、ではですね、はいはい、この辺もで、はい、フィッシングトレーニング締めたいと思います。
はいはいはい、
それではいきます。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイ
フィッシング、
エンジョイフィッシング。何でしたっけ？何でしたっけ？
リクエストメッセージはこちらまで。
うん、
ファックスが0356340792、メールアドレスが info@792fm.com、 ホームページアドレスが www.792fm.com でございました。
じゃあとりあえずウッチーシロ君、今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。